恵み深い天のお父様、今日も穏やかな天候で春の気配、日差しの中で心を静かに礼拝できることありがとうございます。そして振り返っては昨日まだ工事完成しない中でありましたけれども、果たしてどのようにこの教会が着地するのか、神様が万端導いてくださいまして、私たちのお誘いした方も来れた方もたくさんいたし、存じ上げない方もたくさんおられたし、このすぐそばの方も来られたようですし、遠くから来られた方もおられて、また近くの教会の方もおいでくださいました。これがこれから先のこの教会の歩みを指し示す道しるべのひとときとしてあなたがくださったと信じます。今日ここに集われたお一人一人を慈しんでくださって、新たな力で満たしてください。なお工事が続きますが、最後まで、良い工事が全うされるように、細かな調整も含めてよろしくお願いします。今ユーストリームで礼拝している全国各地の方々、また避難先で、教会をに出会い、そこで礼拝をしている方々、病に伏して起き上がれないでいる方々、それぞれに神様が望んでください。これからの御言葉の時もお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。昨日は出れなかった方もおられるかもしれませんが、皆さん本当にご苦労様でした。皆さんの来てほしいなと思っている人が来たかなという人はどれぐらいいますか？結構いらっしゃいますね。よかったと思います。で、音楽家の方、ピアノの先生も結構おられたようです。いや、素晴らしかったとおっしゃっていました。一人一人の、私はここに40人も来られたから、まあ素人なので音楽家の人のレベルって全然知りませんけども、一人一人が普通じゃないレベルでしたとおっしゃっておられました。二度と呼ぶことはできないかなと思いますが、本当にありがたいと思いました。で、ちょっとドキドキしていました。たくさんの人が来られるのか、あるいはもしかしたら椅子が足りなくなって、なんだ立ち見かって言って苦情が出ないかなとか、そしたら、まあ、330ぐらい、20ぐらい椅子が多分全部演奏者の人も入れたらあったと思うんですが、まあほぼちょうどいいぐらいでありました。ああ神様だなって思いました。特に玄関のところに音楽家の方がそれなりの格好をして立っておられたので、来られた方もそこでシャキッとしたかどうか分かりませんが、わあ、あんな格好をして演奏してくださるんだって。以前中の何人かの方が来られた時はラフな格好をして演奏してくださいました。それはそれでリラックスしてよかったんです。しかし昨日のコンサートは本当に最高のまた装いをして、また内容も音楽家の人が見て もう素晴らしかったって、普通じゃなかったって、まあその他この街道も素敵ですねと多くの方がおっしゃってくださいました。仮設住宅にいる人も随分来られたようですし、このご近所の人も来られたようですし、皆さんのお知り合いの人も来られたようですし、いろんな人がまぜこぜになって、わあ、この教会が願ったスタンスというか立ち位置だなと思ったんです。それで次の日の今日のお話は、新しい街道にふさわしい装い、ユーオーディアの人はそれなりの装いをして来てくださいました。ちょっとハプニングがあって、帰られた後バッグが3つほど取り残されておりまして、どうしましょうって宅急便に行って急いで送ろうと思ったら、今私が前回ここおいしいんですよってくだらないことですがお教えしたラーメン屋に寄ってしっかりとラーメン食べてる方がおられまして、急に戻っていらして持って行かれたんですけども、じゃあ私たちはこの街道にふさわしいどのような装いのアドバイスがありますか。じゃあ今日はテサロニケの手紙第1の5章、それでは 12節のところからご一緒にお読みしましょう。はい、兄弟たちよ、お願いします。あなた方の間で労苦して主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。まあ、簡単に言うと平和を保ちなさい。私は工事現場風に言うと時々あるんです。電気屋さんと内装屋さんがこっちが先じゃないか、ここセメント違うじゃないかとか、いろいろ不具合があるんでしょうね。いろんな業者さんが来てますから、もし私が接種として見てカンカンガクガク殴り合いでも始めそうなものならばすごくざわざわすると思います。まあ、しかしどこかで妥協して、じゃあ今回はあんたの方からやりなさいとか、それを見るとほっとします。人の集まりはどこでもなんだかんだありますありますけれども、教会もいろんな人が来ます。そこで聖書はこのテサロニケというのはパウロ先生という、まあ、宣教師というか伝道者が3回当時の世界に伝道旅行に行った2回目で生まれた教会なんです。なかなか厳しい状況にあって迫害で命も危ないかなと言えなくもなかったんです。だからパウロ先生は手紙を書いたんです。でね、この困窮した大変厳しい状況の中での教会で大切なことはまずは信頼関係ですよと、今お読みしたところでよく頑張っている兄弟たちよと、お願いしますと、あなた方の間で働いている人がいるでしょう、労苦している人がいるでしょう、リーダーは絶対必要だと、その人と重んじて認めて良い関係をまず築きなさい。さっき言いましたけれども、建築現場でもいろんな左官屋さんとかいろんな人が基礎屋さんとか来られるので、思ってたことと来てみたら段取りが違うとか、やっぱ当然あるんだな、毎日あるんだな。しかしその時に、まあ、一応お願いした建設会社の方がじゃあこういうふうに仕切りますと言って、でみんながそんなの俺は従えないって言ったら私は不安になります。できるだろうかこの建物って。建物が立派なので、ここに集まった私たちも建物がを通して神様が語りかけているかもしれません。これにふさわしい装いをしなさい。だから私は日本語いいなと思うんです。外国の人が見ると、昨日アメリカ人の人も来ていましたけども、なんですいませんすいませんって言うんだ日本人は、ね、あの買い物に行くのに偉そうにこれ買ってあげるって言えばいいのに、すいませんこれ買いたいんですがって、なんでペコペコ頭下げるのって。まあこれはまあ謙譲というか身を低くする文化というか相手を立てる文化というかのなりわいが現れた不思議な言葉だと思います。あるいはよくご苦労様って、まあそれはみんな生きてるからみんなご苦労様なんですが、それはやっぱり言葉で言って、お互いに今日一日生きて、今日あなたも私も働いてお疲れ様っていい言葉だなって思います。教会の中でも神様はそのために神様に立てられた人がいるから、だからその人を認めてご苦労様。しかし私は言いたいんです。この間正志先生が何かで作業していたら、他の教会の先生方も手伝ってくださって、ありがたいですねうちの教会、ところがこう言われたそうです。いいですねこの教会、いろいろ働いてくれる人が、まあ、たくさんいてって言ったか、いてって言ったかはそれ知りませんけれども、何かの出し入れか物を運ぶのかということは、あんまりそういうことをするのが難しい教会もあって、牧師先生が物も運ぶ、掃除もする、何もかにも一人でやるっていうことがないわけじゃないかもしれない。この教会はいろいろと働く人がいいです、いていいですねって。だから今日の聖書の箇所を逆の立場で言えば、まあ、私たちも正志先生もいろんな人がその都度働いてもらってご苦労様、ありがたいと思っていますと、この精神を、この心を大切な装いとして平和のうちに営むんですよって。さあ、じゃあ13節ご一緒に読みましょう。はい、その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。まあ、一応この建物をいろいろ遅れは生じているんですが、一通り建てて、あとはあるところ張り直ししたり微調整しますからという段取りなんです。 まあ何でも完璧はありえないですけど、なるべく立派に完璧に作っていただきたいなという気持ちはあります。しかし教会は建物じゃないので、神様が教会を見たときに、なるべくもっとベターな形でさらにもっと良くなってと神様は願っていると思います。世主の私たちがこの教会堂にせっかくならさらに良いものをと願うように、で神様はここで営みをする私たちに何を願うんですかって言ったら、お互いにとにかく平和に、平和にっていうだけで大したもんだって。普通はみんな自己主張して、私の考えじゃそうじゃないって、私の考えはそれは違う、私の感覚では納得できないっていうのが普通ですから。しかしそこがイエス・キリストの香り、昨日はユーオーディアってギリシャ語であって、神学校で勉強したはずなのにすっかり忘れているんですが、これはキリストの香りで普通使われるんです。キリストの香りっていうのは能力があるから証になるという世界ではありません。いや、あの人昔はこういうタイプだったのに、この人はキリストの色に染まったかな、キリストの教えで言動が変わったかなとなれば、これは証です。これは手につかんだり体重計で測れるものではありませんが、これが香りです。これがすごくいいって、これが欲しいって。私はある人に何が好きなんですかって聞かれて、変な話ですが、うなぎとカステラが好きだって言ったら、その人はいつでもカステラを私に持ってくれて、ご馳走するときはうなぎだってどうも決めてるらしいんですが、そろそろ終わりましたって言おうかなと思ったんですが、うなぎ屋さんの近くに行くと匂いがするんです、うなぎとそのかば焼きの。そうすると匂いにつられてっていうことも少なからずありました。キリストの香りはこんな素敵な建物で、一回入ってみたいと思って、きっと、まあ、音楽は二の次で建物を見たいという方もおられたんじゃないかなって。じゃあこれからはって、建物は一回見ればもう覚えます。あとはここに出入りする私たちがどっか違うかもしれないと、今まで会った人となんか違う香りがするって、もしかしたら昨日のユーオディアのアンサンブルも管弦楽も他の音楽会と何か違うかもしれないって。ある人は足跡って、私あれ初めて聞いたんです。東京に先週行った時あれは歌われませんでした。本当に苦しい人生、振り返った時にイエス様一緒だって言った時にいないじゃないって、一人で私頑張ったんだって、違うよって、大嵐の日あなたの足跡はないでしょうって、イエス様があなたを背負ってたんだ、あなた勘違いしてる、自分で頑張ったって勘違いだって、あなた潰れてたって、イエス様があなたを背負ったんだ、だから今再び足跡二つ、あの詩を噛みしめながら聞く人は心に少なからず感動があったんじゃないかと思います。キリストの香りはあの人どなたかご一緒みたい、イエスキリストに出会うとああいうふうになるかな、いいな、これが香りです。じゃあ14節に進みまして、14節お読みしましょう。はい、兄弟たち、あなた方に勧告します。戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。これからお話しすることは、いろんな人が出入りするんですって。昨日もいろんな人が出入りされました。誰がどなたかがわからないくらいでした。でも初対面でも随分握手してくださいました。ある人は少し目がうるうるしておられました。何に心打たれたか分かりませんが、いやー素晴らしかったですと地主さんもおっしゃってくださいました。本当にありがたいと思いました。ここを見ますと、いろんな人が出入りするんですと。ちょっと厳しいことも教会は必要です。何でもありではありません。めちゃくちゃになっていいという話はありません。だから勧告しますと。気ままなものがいたら戒めが必要です。この気ままなものっていうのは軍隊用語で、聖書はよく競技用語、オリンピックの世界ですから、ギリシャを中心としたギリシャ語の世界ですから、オリンピックの発祥の地なので自分を鍛錬する、あるいは戦争も絶え間なかったので軍事用語もだいぶ使われているんです。招集された兵隊兵卒なのに、その任務につかないものという意味の言葉のようです。そしたら戦いにならないです。俺やらないって言って昼寝をする、へそを曲げる、あなたはここで見守りなさいって言われたのにやってらんないとそっぽを向く、それはちょっとまずいですよって。そうなったらちゃんと勧告しなさい。自分の心が神様じゃないから、自分が 偶像じゃないから、自分を立てるっていうのはキリストに会う前の生き方だから、それを置いてイエス・キリスト様に愛されてイエス・キリスト様を大事にするんだから、そういう香りを放つようにやっぱりここでは教えることが必要ですよと。しかし気ままなものだけじゃないです。小心なものもいるでしょ、弱いものもいるでしょ。そういう人に勧告したら潰れちゃいますよって、そういう人に厳しくしたらこれはやり方間違ってますよって、これは、ね、落胆するって、小心なもの、そしたら心当たりあるって言うんです。だから私はこうも言ったんです。小心な人はずっと小心じゃないです。ある人はある日小心なんです。ある人は次の日小心じゃないんです。誰だって臆病になるんです。そうじゃないですか。あるいは弱いもの、ね、落胆したもの、ごめんなさい、昇進は落胆したもの、また、弱いものは臆病なもの、ね、臆病になる時もないですか。2回失敗すると3回目また失敗するんじゃないかって本当に自信がなくなって、手が震えて言葉が出なくなって、誰でも心当たりがあります。みんなあります。だから人生だから教会に始終出入りする、ね、ある時ある人は昇進になっちゃった、ある時ある人は臆病になっちゃったという人生だから、そういうことを飲み込んでいろんな歳月の流れの中でそれぞれに合ったようにお付き合いしましょうね。ここは知恵が必要です。そのような営みを含め、だからだけどいろんな人が来るんですよって。本当に昨日は私たちは大熊町から来た教会ですって紹介させていただきましたが、いつまでも大熊町の教会というわけにはいかないし、そういうつもりもありません。すぐ帰れるか帰れないか分かりませんので、ここがこれからの故郷と思って、だから地元の教会になりたい、近くの人もあるいはいわきの駅あたりの人もいろんな人に来ていただく教会になりたいと思います。その中には自信たっぷりの人も来るでしょうし、音楽のプロの人も来るでしょうし、著名な方も来るかもしれないし、私は昨日驚きました。県外から来られた方がいて新聞を見てきましたって、なんだ読売新聞、福島県版に載るかどうかわからないって言ったけど、関東と福島県版に載せたのかな、もしかしたら全国版で載るかもしれないって言ったから、何版に載ったんだろうと思いましたが、うちの教会の関東で見て急に急いで行こうと思って、そして来ましたという方がおられました。まあいろんな方がこれから来られるんです。いろんなタイプの方が来られるんです。もっと言えば一人の人でも去年と今年違うんです。また3年後は違うんです。お互いにそういうお付き合い、神様から知恵をいただいて、神様は見てますよ、上手にやるんですよって。じゃあ皆さん、その後有名なお言葉は16節からですが、その前に15節読みましょう。はい、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で対していつも善を行うよう努めなさい。15節からは大原則です。まあ教会によって違いがあります。テサロニケは緊迫した状況の中です。私たちはまだ少し緊迫してるかもしれません。ある人は仮設住まい、ある人はアパート住まい、ある人は職がなくなってしまったという人もいるかも分かりません。当時のテサロニケの教会は迫害で少し命が危ないかなという外圧がありました。ですから緊迫した中で手紙が書かれましたけれど、状況はそれぞれ違っても原則は一緒ですと、ね、悪をもって悪を返すなって、リターンするなって、ものすごい強い球投げられたらやり返してやるって言ってね、そして返すなって、そしたらただの人だって、イエス・キリストに出会う前と何も変わってないって、それ普通の世の中の営みでしょうって、怒りに自分を任せてはいけないって、悪に対して悪で返さず不思議な原則を身につけなさいと、ね、これについては気をつけながら、ね、いつも善を行うように励みなさい、努めなさいと。私これは去年でしたか、韓国に行った時に、亡くなられましたが日本を愛した著名な牧師先生の教会に行きました。本当に著名な先生です。大学の学長もなさってたんじゃないでしょうかね。もう亡くなりましたが、素晴らしい説教家です。もう説教家で有名です。 にもかかわらず、まあ何万人の教会ですから、まあいろんな人がいるんでしょうが、ああだのこうだのしょうもないことを言う人がいるって言ってみて初めて聞きました。だけどその先生はいつも変わらなかったそうです。あのね、建物の中に教会の玄関に犬が入ってきて糞をしたとしたらどうしますかって、またそれ聞いて、大野の時はあそこはちょっとここよりも少し田舎だったのでいろんな犬が入って猫かな犬かなって玄関の何もすぐ真ん前に糞しなくてもいいのにっていう時期があって、寄らないようにいろいろ画策したことも思い出したんでした。その時にみんながワイワイ踏んだ踏んだって言ってつついたりなんだりしたら拡散しちゃうでしょって、大事なのは黙って吐き取ってそして片付ける人ですよって、このスタンスはずっと変わらなかったそうです。これは玄関先の糞の話じゃなくいろいろ適用できるな。私たちのご近所でもあるいは友人関係の中でも何かあってムカッときた時につついていいことはないんです。聖書は帰ってそれを黙って取り除いて、そして穏やかな心で愛の心で生きた方がはるかに得だって、自分の人生に最高だって、そうじゃないと自分自身を落としていきますよって、ダメになりますよって、だからとにかく悪に悪でリターンしないように、別の原則で生きるように、キリストに出会って満たされてキリストの愛を香りとして返す人生を、これにチャレンジしなさい。そうすると分かりやすくおっしゃってください。どういうふうに生きたらいいんですか。3つの最後の原則、有名です。覚えている人も多いです。この後は歌で歌いますが、まず16節の短い一行を読みましょう。はい、いつも喜んでいなさい。皆さん、はい、いつも喜んでいなさい。昨日何人かの音楽家の人に言われました。なんだかかえって励まされちゃいましたって言うんです。まあいつもだいたいそうおっしゃる方は同じことを私に言う場合が多いのでやっぱり同じでした。やっぱ かける言葉がないと思って来たそうです、ここに来るまで。だって故郷がなくなって、そして考えただけで想像つかないと。だからそんな簡単に励ますかける言葉がだいたい見当たらないと思って来たら、皆さんが明るく見えましたと言いました。別にそんなに明るくしてる風はないですが、皆さんのどなたかたちが明るく見えたんだと思います。きっとうなだれて人生最悪だって絶望だって、そういう苦々しいあるいは怒りが中から噴してくるような、もうよらば切るというようなピリピリしたカミソリみたいな、そういうことをイメージしてきたかもしれませんけれども、そうじゃなかったんだそうです。そうじゃなくて、まあ、どの演奏家がどなたとお話ししたか、ただ遠目に見ていただくか知りませんけれども、なんだか皆さんが思いのほか明るかったんですって。そしてそのことを思ったらグッときて、かえって励まされちゃいましたとおっしゃいました。いいと思います。これで人生だからいろいろあります。昨日は良くて今日が嵐ということもあります。しかし聖書はいつもと言います。調子のいい時に喜ぶのは普通です。別に信仰はいりません。宝くじ当たったって自分は最高幸せだって誰でも言います。だけどズドーンと落ちた最悪の時でも、それでもどこかに喜びをたたえている、これだけは誰も手をつけられない、私の宝物だとなれば、これは素晴らしい香りではないでしょうか。私たちは未だうなだれる気もあるかもしれませんが、このペースでいきたいと思います。悪いこと数えろって言ったらうなだれますが、しかし良いことがたくさんありました。まあ昨日は最初の原稿は全部、原稿も向こうで作ってくださったんです。印刷も音楽事務所でやってくださったんです。私たちはほぼ何もしませんでしたけれども、希望のコンサートというテーマだけ感謝のコンサートってしてくださいってお願いしたんでした。だってまあ辛いこともあるけれども、本当にいいこともたくさんあったんだから、まあ喜びが最後の感謝に後でつながると思います。その前に17節が差し挟んであります。ご一緒に17節読みましょう。はい、絶えず祈りなさい。皆さん、これ文字通り読みますと絶えずって不可能じゃないかって。お祈り会に来てお祈りしてるときはお祈りです。で車運転してるとき、 風呂入ってる時、絶えずだった、寝てる時、まあだからこれはある人はこう取るんです。これは実際に声を出して24時間365日クリスチャンになってから息絶えるまで声出して祈ってろって、こういうことを意味しているのではあるはずがないから、これは絶えず祈り心で天の神に感謝して信頼しなさい、おろおろしないで、一人ぼっちのように錯覚しないで、ですから神様を仰ぎつつ神様と結ばれた生活をしなさいと取る人もいます。しかし私は、ね、その都度神様の気に考えないで、ひとときは神様を信じられないと思ったとしても、それは人生だから、生身の人間だから、けどその都度立ち返って、そして神様の目から見たら絶えずだよと、あなたは絶えず祈りながら生活してるじゃないって。この間こちらに戻ってこられたある姉妹が後から電話をくださって、先生祈りが聞かれんだって、私の祈りは本当に聞かれるって、いいんです聞かれると思って、まあご家族ご親族のことで何かしらのことがあったようで、で私はクリスチャンになったからっつって、お祈りしてからねっつったら、本当にそれが叶えられたって。でそしたら親戚の人も、あのお祈りしたからだって、おばあちゃんがお祈りしてくれたからだって言ったって言うんです。いいと思います。本当です。祈ったって祈らなくたって何も変わらないということを信じてはいけません。祈るか祈らないかで全然違うんです。自分の心も違うんです。例えばまあ、どちらが信仰というかどちらが不信仰というか分かりません、まあ、私はあんまり心配してなかったんです。ドキドキはしましたが、椅子を並べて、まあ、どれぐらいの人が来るか来ないかなって、まあ、うちの金はちょっと心配して、あんなにいっぱい並べちゃって来なかったらどうしようとかも言ったんです。しかしここからがまた判断が難しいです。だから私は大丈夫だって能天気に言ってるから祈らなかったんです。椅子がいっぱいになちょうどになるようにとは祈らなかった。家内はあまりたくさん来すぎてブーブー、うわ立ち見かってチラシ入れたのに来なきゃよかったっていうのも困るし、こんなに入れたのに3分の1しか入んなかったら演奏する人も力がないし、多くも少なくもなくちょうど来るようにってお祈りしたんです。私はそんな難しいことをお祈りしたって神様だって事情があるしと思って、神様に委ねる方が信仰だと思ったんですが、どうも神様に家内に軍配が上がったようで、家内の祈りの通りになりました。まあ320、30あったとすれば300ぐらい来たのか分かりませんけれども、まあ、しかし祈りは聞かれるというのは本当です。皆さんどうせダメだなんて言わないで、聖書は絶えず祈るもんだって、だからなるべく単純がいいんです。神様を抜きにして投げたりしないで、祈ればまたやり直せるんです。どっからでもやり直せるんです。これが信仰です。じゃあ最後に、いつも喜び絶えず祈り、じゃあ最後の締めのお言葉、大原則の18節読みましょう。はい、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって望んでおられることです。全てのことについての感謝です。この点で私は前日に小さな試みを受けました。昨日のお昼は準備でいろいろしてて、私は近くのコンビニに行って、ちょっとバタバタして金もずっとこっちにいるので、そしてコンビニに行ってお昼のおにぎりを買ったんです。そしたら皆さん、ちょっと高いというか一番高かったかな、170円のイクラのおにぎり買ったんです。よし今日はイクラだと、そしてきっとこれはね美味しいから、すごく美味しいって書いてあったんです。三陸の特別の。ところがそこからが愚かでした。おにぎりは温めて食べるに越したことないと思って、家に帰ってあんまり使ったことない電子レンジに入れて5分って書いてあったら5分やったんです。そしたら食べても食べてもイクラが出てこないんですよ。なんか白い小さなゆで卵みたいなの入ってたんです。なんだこれゆで卵みたいになっちゃうのって、だったら温めてはいけないって書いておくべきじゃないかと思ったんですが、誰もこんなことしないんだなと思って本当にがっかりしたんです。おいしいイクラだと思ったら全然イクラの味もしないで、もうゆで上がったような状態になって、悔しいから1週間以内にもう一回買おうと思って決めたんですけども、まあ、しかしこう思ったんです。悪いことがあれば次には必ずいいことがある、これが原則だ。 こんな風にして悲しい目にあったんだから今日のコンサートは絶対祝福されると勝手に考えたんでした。昨日終わってからなんか駐車場係の人ずいぶん打ち合わせしてあちこち立っていただいてどうでしたかって言ったら、案外空っぽだったかどうかは知りません、あんまり向こうに止めなかったって聞いて、ある方にいやずいぶんお客さん河内に止めてたようですよって聞いたんです。河内ごめんなさい名前出して。で私は責任者なので全部終わってから夕方行ったんです。でいつもお会いしたんです店長さんに。いや教会では駐車場を別のところもお借りして120台分ぐらい、ところがどなたが来られたか分からなかったのでもしかしたらだいぶ止められたかもしれませんが、きっと河内で買い物してから帰られたと思いますし、教会でも箱でいろんなものを事前に買ったりしたんですが、今後とも教会でいろいろと買わせていただきたいと思いますし、万が一そういうことがあったら必ず買って帰るようにはお勧めしますのでって言ったら、店長さんが本当に優しい方で、いや今後ともよろしくお願いしますということで、腰の低い方で、いや帰ってね、ちょっと心配になって行っただけなんですが、すごくいい出会いになって、また名刺交換もしたりしてですね、今後ともよしいろんなものを河内で買おうと決めたり、皆さん近くのパン屋さんもおいしいからよかったらお使いいただければいいかと思いますが、だから何が起こっても聖書は全てのことを感謝しなさい、あ打ち合わせと違うようになったと言っても、別にそれは神様は何でもプラスに、最終的にそれも良かったじゃないってストーンと感謝に行くように、ただ途中はなんだかざわざわするんです、これは困ったなと思うんです。しかし最後は何でも大丈夫です。何もおろおろする必要はないんです。これがキリストイエスにあって神が望んでおられる。ちょっと解釈入れれば、こんな素敵な教会を賜った神様が、中に集まっている人は建物と全然合わないっていうんじゃなくて、これがふさわしいですよ、いつも喜び絶えず祈り全てのことを感謝したら神様が望んでおられるあなたの姿ですと。これ単純です。本当は解説もいらないくらいです。私は思いました。最初この設計図で初めてこうやって使うんだから何客入るか教えてくださいって言ったの。150って言われたの、そちらのホール。嘘ばっかりとは言いませんが全然違いました。もっと入ったんです。ですから、じゃあ椅子はこれぐらいあればいいかなと思って向こうから持ってきたら足りなかったんです。皆さんそうするとこちらと向こうを合わせると、まだまだ入るねって話したんです。もしもどなたか有名な人のお葬式となったとしても、あれ剣道式もちょっと安心しました。無理やり詰めれば400入るかなって思わなくもなかった。2階にも 2,30 は入るように作ってあるんです。こんなことは大熊ではありえなかった。もちろん大熊も合掌造りの礼拝堂とホールがくっついていたらそうなったでしょう。だけどバラバラでしたから一堂に会する、200人ぐらい無理やり詰めてコンサートできなくは ないけども、昨日のように300近い人入れようと思ったら400近い人できませんでした。けどこうも思ったんです。この間ここで 3.11 2時46分に手をつないで黙祷しました。テレビ局が取材に来てそれを映していかれ、福島版で流れるかと思ったら全国版で流れて、私も直前に電話来てびっくりしたんですけれども、しかし20人30人ぐらいでやってもこれはこれで別におかしくない街道だなって、また礼拝とホールを分けてもおかしくないなって。しかし私はその椅子を運んだ時にあんまりガランとしてるからどうしようって、コンサートの前日です、本当に非常識ですが急に電話したんです。一番近い教会に、もう礼拝用の椅子並んでるでしょうか、すいませんが貸してもらえませんかって。そしたらありがたいです、心よくいいですよって、じゃあ今から取り入ってもいいですかって、向こうに取りに行きました。そのまんまの形で返してもらえたら大丈夫ですからっていうので、礼拝堂写真撮って同じ形で並べましょうということでお借りしました。で結局はあの椅子がなかったら随分立ち見が出たと思いました。だから最終的に神様が本当によくしてくださったなって私は思ったんです。昨日のコンサートでお話しした通り2つのお願いをしたわけです。だからプログラムに載ってなかったんです。1つはふるさとを歌いたい、もう1つは私の左手にあるオルガンです。だって分厚い手紙が入っていたんです。私はただこちらの教会にお捧げしますと いうくらいにしか印象がなかったんです。しかし詳しく紹介しませんが、このオルガンに対する思いが、皆さんがお会いしたことのない、おそらく剣道式に来られるかもしれません、新潟から。その方は長年働いたでしょうか。その結果の大事な退職金で、そして買ったオルガンだったそうです。まだ新しいんです。ところが震災の3月6日だったら数日前ですよ。急に弾けなくなってですか。まあそれは何の事情か分かりません。なんでかってご本人も考えて、自分のオルガンじゃないんじゃないかって。自分のオルガンです。自分がアクセク働いて買った大事なオルガンですけども、これは自分が使うオルガンじゃないんじゃないかって。どこかの誰かの教会のためのものじゃないかって。その数日後に弾けなくなって、そして震災が起こった。心痛んで、どういうわけか私たちのニュースを耳に挟んで、ずっと2年前から思い続けていたそうです。この教会で使っていただけないものかって。しかしそういうことを申し告げるつてもなくて、そしたら私が新潟をぐるぐる回った時があったんです。そこで出会いがあって、このような形になりました。だから私はコンサートのその日から前日に電話を入れたんです。オルガンを弾いてもらうことしましたって。新潟までは聞こえないでしょうが、オルガンでたくさん来る人にちょっとご紹介して、ただのオルガンじゃないから大事に使いますって。そしてプロの音楽家の人に弾いてもらいますからって。あの時のオルガンの音色が、あるいは拍手が空を通し新潟まで届くといいなと思いながら私は聞いたんです。いや、感謝のことが多すぎると思いました。今日はこんな素敵な街道が与えられて、私たちはどうしましょう。だから音楽家の方がそれなりの装いをして来られて、やっぱり良かったように、私たちは高い着物を買う必要がないですが、ユーオディア、香り、キリストの香りを放つものになりましょう。悲しいことがあっても、どこかで喜んでいて変な人じゃないです。いいです。その理由はイエス様です。絶望しなくていいです。祈りがあれば明日は開かれます。最悪だなと思っても、必ず最後は感謝に行き着きます。ですからいろんな人同士、いろんな時の流れの中の人生、お互いに許し合って、あるいは進め合って、信頼し合って、なるほど、こんな素敵な教会に出入りする人々はあんな人たちだと、そんな装いの歩みをこれから重ねていきましょう。お祈りをいたします。ピアノを弾いていただいて、黙祷のうちに今日の聖書の言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。先週落胆した人はおりますか。先週素晴らしい出来事に出会った方はおりますか。坂道も喜びも悲しみも、すべてが神様の音色の中で、私たちは絶えず祈れば新しい明日が来ることを知りました。悲しんでいるようでも喜んでいる人生に入りました。最悪だと思っても、すべてが感謝に変わると信じましょう。ですからお互いにいろんな時々を受け入れ合いながら、許し合いながら、調和のうちにこんな素敵な街道に出入りするものにふさわしい自分になると、神様の前で告白したいと思います。それではどんな思いを告げても結構です。今日心にあることを神様に語り、神様にお願いしたいことを諦めずに願い、そしてたくさんの感謝を週の初めに神様にお捧げしましょう。残り2週間の建設工事が 全うされるように、また昨日来られた方々、神様が続けて働いてくださるように、私たちが地域に根ざした教会になるように、全国に散り散りになっている方々が守られるように、今度バプテスマを受ける予定の方々が祝福されるように、その他どんなことでも、しばらく少し大きめにピアノを弾いていただきますから、できたら声に出してご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。本当に昨日はありがとうございます。ちょうどいい数でした。そしてたくさんの人が来られました。神様が一人一人を祝福してくださったことをありがとうございます。天のお父様、地域の方とこれから仲良くし、そして地域の人のお役に立つ教会になりたいと思います。お願いします。全国に散って傷ついている人、体調を壊している人を助けてください。神様が慈しんでください。今試練に遭っている方々を覚えてください。弱った心を神様の時が来たら強めてくださるようお願いします。バプテスマを受けたいと願っている滋賀姉妹、また岩田兄弟を導いてください。天のお父様、残り2週間の工事が完成しますようにお願いします。創建者を神様が強めてください。それからどうかこれからの教会の歩みをあなたがふさわしい装いとして導いてくださるようお願いします。イエス様のお名前で祈ります。私の後に続いてご一緒にお祈りを捧げましょう。天のお父様、すべてのことを喜び感謝し祈ります。どうかキリストの香りを放てるように用いてください。お委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。